誰でも内なる力を持っている、笑顔輝く子育て応援、ポカポカソップ。
君が怒れば僕も怒る、だから僕は笑っていよう。する時
皆さんこんにちは。今回は第18回目の放送です。お送りするのはゆるらくメンタルカウンセラー、ヘライエツコです。今回は2025年初のゲストになります。知る人ぞ知るすごい、もう新年にふさわしい素晴らしいゲストの方に来ていただいております。どんなお話が聞けるのか、すごい方なので楽しみ 20% 緊張 80% という感じです。楽しい30分お送りできるかと思います。ポカポカソップはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、福岡スタジオからお届けいたします。
夢
の種放送局行き発車いたします。
早速本日のゲストのご紹介です。今回のゲストは延べ25年で3万5000件の相談に関わってきたカウンセラーの大先輩、家族に平和を取り戻すカウンセラー、本郷さんです。本郷さんよろしくお願いします。
はい、本郷です。よろしくお願いいたします。
はい、では改めて本郷さんの方から自己紹介と現在の活動についてお聞かせください。
はい、私はですね、延べ25年3万5000件を超える経験がある家族に平和を取り戻すカウンセラーの本郷翔一です。これまでですね、私自身保育士の経験で、行政機関での子育て相談の経験で、もちろん私自身の子育ての経験なども踏まえて、いろんなお客様に対して心理カウンセリング、人生を根底から変えるようなサービスを提供しております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日はですね、ベテランカウンセラーとしての本郷さんと、あとはパパとしての本郷さんと、両方の面見せていただきたいなと思っています。では早速なんですけれども、本郷さんはまず最初保育士として、お仕事始められて、それから行政の方も行かれて、現在カウンセラーとしてご活躍なんですが、カウンセラーになったきっかけというのはどういうことだったんでしょう？
はい、そうですね、カウンセラーになったきっかけの一番根元ってなんだろうなって、私自身振り返ってみると、子供の頃のいじめられた経験かなと思うんですよね。
そうなんですね、
はい、ただですね、その時はもう本当にいじめられ、10年以上いじめられたんですけど、ただね、時間が過ぎるのを待ってたっていう感じだったんですよね。何も変えられない、変わらない、で親に言っても変わらないし、先生に言っても変わらないし、でもちろんいじめてる相手にやり返し見たこともあるけど、やっぱり変わらないみたいな感じで、もうただただ時間が過ぎるのを待ってただけっていう、そんな子供時代でした。
それやっぱり学校が変わっても、小学校から中学校、中学校から高校とかって変わっても、なんかずっといじめが続いてたんですか？
そうですね、幼稚園の頃からいじめられたんですけど、
幼稚園、
はい、で、ね、すごく不思議なんですけれどもね、中学3年の2学期になった時、急にいじめなくなったんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
それは何があったんでしょう？
で今ね、大人になったら分かるんですよね、中学3年生って言ったら、大体こうよぎるものがあるじゃないですか、
受験ですか？
そうなんですよ、受験、で中学3年のあれ、夏休み終わってからですよね、なんか急に空気が受験モードになったんですよね、で多分、いじめた子らも、それどころじゃないわっていう感じ、自分ごとですよね、自分の進路どうしようっていう方向になったので、結果いじめられなくなったのかなっていうふうに振り返ってます。
あ、そうなんですね。じゃあ本当になんか時が解決したというような、ね、そんな感じだったんですかね。
かなり消極的な解決ですけどね。
でもそのいじめがなくなったことで、本郷さんとしては、救われたというか、
そうなんですよね、うん、でおかげさまで高校生時代はかなり自由に過ごしていたというか、
そうなんですね、と
ても楽しかったなという記憶があります、
じゃあその高校生以降は比較的明るい人生を過ごしてこられた感じ、
うん、そうだったらよかったんですけどね。
そうなんです。
今まで、この年になって、今私44歳なんですけど、うん、振り返って思うことは、うん、いや本番はそれからだったなというところですね。
そうなんですか。
はい。
その辺何があったかちょろっとお聞かせ願いますか。
あ、はい。私がですね、こうやって心理カウンセラーを本当に目指すきっかけになった出来事っていうのがありまして、うん、でちょうど20歳の時、就職氷河期真っただ中だったんですよ。
うんうん、
でその中でこう運よくね、正社員で、とある会社に採用いただきまして、うん、で仕事に行ってましたと。保育とか全く関係ないですよ。
あ、普通の一般企業。
はい、食品関係の会社だったんで。カウンセラーの顔の文字も何もないくて、もうただただね、力仕事やってたと。
あ、そうなんですね。
で、ちょっと今日ビジュアル出ないのが残念なんですけど、当時私は逆三角形の、うん。
すごい。肉体労働されてたんですね。
そうなんですよ。かなり肉体労働でした。でね、ここまで来るとね、それと何カウンセラー関係あんねんと思うと思うね、うん、きっと今、この話聞かれてるリスナーの方も思われると思うんですが、うん、実は関係がありますと。
うん、
その会社ですね、結構母子家庭の方多かったんですよ、パートの方ね。うん、で、そのお母さん方とまあね、仕事仲間やから喋ったりとかするじゃないですか、
うん。
で、週末ちょっと遊びに行くとかあるじゃないですか。
うん、
で、そこの子供とかにね、子供の時使ったレゴブロック、
うん、
衣装ケース一箱分とか残ったりしたんで、もう、これあげるわ、とかやって持ってってたんですよ、うん。で、ある日ですね、子供が、当時あれ5歳ぐらいだったかな、男の子だったんですけど、うん、何かね、いたずらしてたんですよ。
うん、
で、お母さんがですね、バシーって縛いたんですよ、子供。私の目の前で。
急に
無言にバーンって。で、私、なんかね、フリーズしたんですよね。え、みたいな。何が起こったんや、みたいなね、
うん。
で、もっと不思議なのは、うん、その翌日ですね、それ週末にあった出来事なんでね、うん、週明けてから思ったのは、うん、俺、こんな仕事してたらあかんと思ったんですよ。
その、バシーンってやった場面を見て。
見た後です
よ、ね。お
で、その後どうしたかというと、週明けた後にですね、部長に、うん、すいません、仕事辞めますっていきなり言ったんですよ、私。
急に。
はい。で、部長からね、してみたら、念入りミスですよね、完全に。だってね、その数週間前には、部長衣装ついてきますって言ってましたからね、
そうですね。
言ってたんです
よ。
で、お前何言ってんねんみたいなね、こう思われて、実際言われたんですけど、で、その時はうまく言葉で説明できなかったんですよ。なんかよくわかんないけど、とにかく、辞めますと。わけわかんないですよね、会社にしてみ
る。周りの人に。何があったって感じですよね。
で、結局押し切って辞めたんですよ、本当に。で、辞めたのはいいんですけど、考えたんですよ。あれ？辞めたのはいいけど、俺次何したらええねんと思いまして、うんうん。で、ちょっとこうね、しばらく考える期間があって、あ、そうかと。子供を守る仕事をすればいいんだって思って、うん、まあ当時私まだね、20代の、こう、若気の至りの時期でしたから、うん、手っ取り早く子供を守るためには、うん、あ、そうか、保育士になったらいいわと思ったんですよ。短絡的ですよね、考えると。
でも子供に一番関わる仕事ってなると、はい、保育士さんとかです
よね。直感でそう思ったんですよね、うんうん。で、保育士になるために、手っ取り早くなるために、まあ、やっぱり若いので、手っ取り早くってなんかすぐつくんですけど、うんうん、どうしたらいいんだろうと思ったときに、あ、地元の短大でちょうどね、保育な、勉強できるやんと。
うんうん、
じゃあ、地元の短大に行けばいいやと。
うんうん、
で、オープンキャンパスに行き、社会人入学で入りましたと。
うん、
それがこの保育の道に入ってたきっかけなんです。
なるほど。子供を守るために保育士になられたんですね。
うん、そうです。なんかね、こう衝動に突き動かされたという感じですね。
じゃあ、それまでは全然子供の教育とか保育とかっていうお勉強をしていたわけでもなく。う
ん、あ、全くなかったです。
はい、 そうなんですね。
おかげの痛いですよね。
そうなんだ。で、保育士資格を取られて、
はい。
で、保育士としてのお仕事を始められて。
あ、そうです、そうです、ね。そこは何の疑いもなく保育園に就職しましたと。
うんうん、
でですよ、
うん、
保育園に就職すると、まあ、当たり前なんですけどね、こういろんな子供たちいるじゃないですか。
う
ん、
はいはい。
いろんな家庭の姿が見えるんですよ。
うん、
あ、ここの子供をめっちゃお父さんお母さんに大事にしてもらってるなとか、うん、あ、ここの子供をちょっとお母さんに甘えられてないのかなとかね、いろいろ見えてくるんです、
うん、
で、いろんな保護者の方とやり取りをしたり、
うん、
仕事を毎日やっていく中で、
うん、
こう思ったんですよね、
うん、
子供を守ろうと思ったらまず保護者を守らなきゃダメだと思ったんですよ。
それはなんかまたきっかけがあったんですか？
そうですね。いろいろ、うん、ね、ちょっと個人的な話が出てくるのはちょっとそこは言えないんですけども、うん、やっぱり、こういわゆる虐待的な子供もいるんですよ。
うん、
で、じゃあその子らはどうしようって話を園内でしたりとかね、
うん、
主任の先生とか園長先生とか、どうしたらいいですかねみたいな話の中で、うん、まず保護者を教育しなきゃダメよっていう、今園長先生がおっしゃるわけですよ。
うん、
子供じゃないんですよ。まず保護者で。
うんうん
で、当時私ね、そうか、なるほど、と思ったわけですね。
うんうん、
子供を助けたかったら、まず親を助けなきゃダメなんだな、と、気づいたわけですよ。
うん、
で、保育園の仕事もちょっとね、ぎっくり腰にいっぱいね、ほら、おむつ交換で一日毎日ずーっとやったりとかしますから、腰言わせるんですよね、
うんうん。
で、人間関係もなかなか難しかったりっていうのもあったりで、うん、結局、辞めざるを得なくなったと、
うんうん。
そうした時に思ったんですよ。うん、自分これからどうしたらいいんだろうと。
うん、
で、しばらくはね、昔は理系の、まあ、勉強をしてて、そういう派遣会社でも働いたので、
うん、
しばらくはちょっとそれで繋いでたんですけど、
うん、
その時にですね、派遣会社の、仕事をしながら、
うん、
自分になんかできることって、あ、心理学ぐらいしかないかな、みたいにね、
うん、
なんか思い出したわけです。
うんうん、
子供を助けなきゃいけないな、うん、どうしたらいいのかな、でも親助けなきゃダメだなと、
うんうん、
どうやって助けたらいいんだろうと。当時その時ですね、私の友達とかも結構、まあ、今思うとね、パニック障害とか適応障害とか、うんうん、乖離性障害だっただろうなって頃も結構言ってたりしてたんで、うんうん、どうしたらその友達を助けてあげられるのかなってのも考えてて、
うんうん、
じゃあ心理学勉強したらいいやんと思ったわけです。
はいはいはい。
それがきっかけで本格的に作るって勉強ってのを始めました。
すんなりカウンセラーにそこから行かず、一回行政行かれてますよね。
行政行ったのはね、うん、そのスクール行った後なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。時系列ややこしいですよね。
そうか、そうか。
ちょっと履歴書出してよかったんですけど、高等に行ってます。
で、実際カウンセラーのお仕事を始められて、まあ、うん、その、子供より先にお父さんお母さんを助けるっていうのを実際にやられてみて、いかがでしたか？
はい、そうですよね。本当に皆さん子育て大変だなぁと。で、子育てだけじゃなくってね、やっぱり家族の問題とか、
うん、
こう嫁収入いろいろあるじゃないですか。
はい、ね、ありますね。
みんな大変だなってのをね、つくづく教えていただきました。
うん、そんな中で、
はい、
本郷さんがカウンセラーとして大事にされていることっていうのは何かありますか？
はい、そうですね、可能性は必ずあるよっていうのを私大事にしてます。こうね、どんな困難な状況であってもね、何かしら解決の道っていうのはあるんですよね。
うん、
でただ多くの方はそれが見つかってないか見えてないか、うん、ちょっと後ろ向いちゃってるだけか、だいたいどれかなので、
うんうん、
ここに答えがあるよってのに気づかれると不思議なことにね、
うん、
答えがこう整ってくるというか、
うん、
なんかこう前に進めるような状況っていうのが作られてきたりするんですよね、
うんうんうん、
なので心理カウンセラーのお仕事としてはそこのサポートかなというふうに思います、うんうん、
その気づきを一緒に探す、うんというようなことですよね。
そうですね、
うんうん、こちらが答えを提示するのではなくて、やっぱり答えは、はい、クライアントさんが持っているっていうことを信じてやられてるっていう感じでしょうか？
はい、 そうですね、
うんうん
うん、私なりの表現でいくとね、大体こう何かを忘れてらっしゃるんですよね。
ああ、
忘れてる、
うんうんうん、
だからそれを思い出しましょうねって感じ。
あ、なるほど。やっぱり目の前のことに、うん、がいっぱいいっぱいで飛んじゃってるっていう感じですかね。
そうですよね、うん、飛んじゃってるってのもあるし、なんか遥か昔に置き忘れてきたのかもしれないし、封印したのかもしれない。
そこをと紐解いて、道を見つけるお手伝いをするっていう感じなんですね。
う
ん、
そうですね。
なるほど。ではここまで本郷さんのカウンセラーとしてのお話伺ってきましたが、はい、後半はちょっとパパの部分のお顔をもうちょっと見させていただきたいなと思います。
はい、私がちょっと緊張してきました。
はい、今から緊張ですか？
そうですね。
パパを出すのでっていうところです、ね。
パパモードは緊張してきました。
なるほど、なるほど。では、ジングルを挟んで、そのパパモードいきたいと思います。
まもなく、夢の種放送局です。お出口は、右側です。
はい、では後半は本郷パパとしての部分を お伺いしていただきたいなと思いますが、今現在本郷さん2人のお嬢さんのお父さんでいらっしゃるということで、まず、お二人のお嬢さんについてお伺いしたいんですが、どういうお子さんでしょうか？
はい、そうですね、なんかこうパパモードになるとね、もう私一気に緊張度上がってるんですけれども、そうです、娘が2人いるんですよ。で、面白いことにね、こう結構こう子育てされてる方あるあるだと思うんですけど、
うん、
性格がまあ反対なんですよ。
うん、
でね、同じように育ててるのにどうしてこうまあ反対なんだろうなってね、思ったりするんですけども、
うん、
まあそんなもんなんだなというふうに今受け入れてはいます。
うんうん、
で、上の子はね、結構職人気質なんですよ。
うんうん、
物事にこう集中して取り組むタイプ、
うん、
で、下の子はかなりこう社交的なタイプ、
うん、
動き回るって感じですよね。
あ、そうなんですね。
そこで女二人ですね。
じゃあ、そう、まあ、不思議なことに正反対なお二人ですが、仲はいいんですかね。
ね、一時期ね、激しい時が、
あ、そうなんです
ね、女子あるあるって言うんですか、こう小学校中学年ぐらいですよね。
あ、
なんか毎日ドンパチやり合ってね、なんか物飛んでた頃もありますけれども。
そうなんですね。何歳ぐらいですか？お姉ちゃんと妹さん、
学年はね2つ違うんですよ。
うんうん、そうか、まあ、バチバチしそうな年頃です、ね、年齢差ですよね。そう、本郷さん自身はご兄弟いらっしゃるんですか？
私自身はね、妹が1人。
やっぱり、
はい、
男と女、異性の兄弟と同性の兄弟って見てて、なんかやっぱり違うなっていうとこ感じられますか？
はい、全然違いますよね。
全然違いますか？
まあ他のご家庭がどうかわかんないけど、私と妹そんなにつるんでたわけじゃないんですよね。まあ多分ね、男の子と女の子って違いもあったのかもしれないんですけど、で、うちの子供は娘2人はですね、やっぱりバチバチしてる時であっても、やっぱりこう一緒にいたがるっていうのはあったんですよね。
うん、なるほど。
で、親から見てね、うん、いや近づかんかったら喧嘩せえへんのにとか思うんですけど、やっぱ行くんですよ。特に下の方が上にね。
あ、そうですね。
行くなと言われてね、喧嘩しました。
ああ、私もね、一番下なのでね、女兄弟の一番下なのでね、なんでしょうね、こう行ったら邪魔にされるっていうのは分かってるのに行ってしまうっていうのは何かありましたね、うん、思い返すと。
変わりたいが勝つんでしょうね。
そう、なんか、なんでしょうね、ちょっとこうお姉ちゃんが裏、うん、ちょっと上の年齢が上のお姉ちゃんが羨ましいみたいなところもあったり、うん、一緒のことをやりたいがあったりとか、
ね、
うん、なんかね、こっちだけ子供扱いみたいにされるのは嫌の、うん、みたいなのがあったりとか、まあね、あるあるっちゃあるあるですね。
おそらく、ね、きっとほとんどのご家庭である話かなと思ってまして。
うん、そう、本当にね、仲悪いんだったら一緒におらなきゃいいのにっていうのはあるんですけどね。
そうなんですよ。
うん、 不思議なもんでね。ほんと。じゃあ、そんなお嬢さん二人のパパですが、子育てをする上で、何かこれはすごく大事にしてるよみたいなことってありますか？
そうですね。私が心理カウンセラーとしての勉強とか、保育士の勉強をさせてもらったからだとは思うんですけれども、あまりこう手を出しすぎないように気をつけようっていうのはあります。
なるほど。
まあ、つまり過干渉にならないようにってことですね。
うんうんうん、まあ、保護さんね、カウンセラーのお仕事されてると、うん、やっぱりお子さんから相談を受けたりっていうことも結構あるんですか？
はい、ね、それはね、そこまでないんですよ。
そうなんですね。
なんだろう、それはどっちかというと、妻の方が、お前に出てやってくれてるので、
うん、
なんだろう、このパパあまり居場所ない。
あ、そうなんですか。
後ろに置き換えてる感じ。
そうなんですね。
はい。
その辺はやっぱり、なんか他のご家庭とそんなに変わらない、
うん、多分あんま変わらないでしょうね。
うん、じゃあもう女性3人に男性1人という、う
ん、あ、そうなんですよ、
感じ。お子さんとの仲っていうのはどんな感じですか？
はい、おかげさまでね、まあ、今ね、娘たちもこう高校生と中学生なので、うん、まあ、まあそれなりに良好な感じになってます。
あ、小さい頃は結構ご苦労もされたとちらっと伺いましたが、
そうですね、いろんな苦労というか、うん、もうやっぱ子育てしてるとね、もうほとんどのお母さん方、うん、こう言いたくなると思うんですよね、うん、今日も戦争やってね、終わらない戦争があってね、うちもそうだったんですよ、
うんうんうん、大変だったみたいですね、お二人とも結構、
そうですね、今思い出すとね、もう一度ありますかって言われると、いや、もうごちそうさまですって多分言うんですけど、子供がちっちゃかった時ですね、いろいろと物をね、こう破壊されまして、
うん、激しく感じ
で、うち我が家で子供に壊されたものランキングっていうのがありまして、う
ん、はい、
ベスト3、
ベスト3、はい、では3位から、
はい、第3位、カーテンレール丸ごと。
丸ごとというのは引っ張るかなんかしたんですか？
はい、2人でターザンごっこしてて、起きあーっていうのが2回あります。
2回、1回じゃないですね。
はい、1回じゃない。
すごい。すごい活発なお嬢様たちで。
ね、今ね、多分こうね、1歳、2歳ぐらいのお子さんを育ててるママさんたちは、わかるとかね、こうちょっとこう映像で出てると思うんですけど、そういうです
けど。なるほど。うちは男の子だったけど、そこまで激しくなかったんでね。
ないよね。
そう、はい。なるほど。では、2位いきましょうか。第2位。ダダダダダダン。
第2位はね、私の完全な趣味のものを破壊されまして、Xbox と PlayStation 2を壊され
ました。おー、高額なの来ましたね。
そうなんですよ。
2台行かれちゃったんですか。はい、うわー。
Xbox はね、ちょうど子供がハイハイしてた時期ですよね。ハイハイしてて、子供全然悪気ないんですよ。歩いててね、コーンバーン、あれつかない、っていう壊れ方でした。
ああ、当たっちゃったんですね。
当たっちゃったな、不良の事故ですね。
ああ、そうなんですね。悲しい。で、プレステ2は。
はい。あれ、子供2歳の時でしたね。ちょうどいろいろ興味出るじゃないですか。いろいろいじくってみたいな。あれ、こう、ピッと押すと、DVD じゃなくて、DVD か。ウィーンって出てくるじゃ
ないですか。はいはいはい。
あれ、面白いんでしょうね。ある日ゲームしようと思って、ピッと電源つけたら、開かないんですよ、その DVD の。おかしいなと思って引っ張ってみたら、ダンボールが出てきまして。
ダンボールか。
はい、これで壊れました。
ダンボールだったんですね。
はい。
うちは、CD プレイヤーに CD が、4枚重なってた時はありましたね。
なるほど。チャレンジしてたんですね。
うん。なんて、ガンガンガンガンみたいな。ふたしまらんみたいなのですね。
限界に挑戦されたよね。うん、
頑張ってましたね。それでは、栄えある第1位をお願いいたします。
はい、第1位はですね、
はい、
食器棚丸ごと。
丸ごと。
プラスお皿大量ですね。
中身ごとってことですね。倒したんですか？
はい。
わ
あ、あれ子供5歳ぐらい、5歳で3歳ぐらいだったと思うんですけど、 ある日何を思ったのかね、ボルタリングを始めたんですよ、うちの食器棚で。
食器棚で
、はい、2人がね。手ついてるじゃないですか。あれちょうどいいんですよね、掴んでる方にね。
うん、
で、2人がの並んで登るから、うん、当然重心がそうなりますよね。
うん、
丸ごとひっくり返りましたね、ぐわっしゃ。
お嬢さん方、怪我はなかったんですか？
奇跡的にダイニングテーブルのとの間にバーンってなったから、子供だけ無傷。
隙間にちょうどはまってって感じですね。
そうなんですよ、子供はね。
うわ、
でも時たちはぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。ダンボール数箱分の食器、割れた食器が出ましたね。
あの破片とかで手切ったりとかもなかったですか？
不幸中の幸いなのか。
すごい、無傷です。幸運ですね。幸運な娘さんたちですね。
はい、今そんなこんなでね、いろんな、事件が多数ありまして。
すごいですね。でも、そういう時って怒りたくなったりはしないんですか？
う
ん、
いや、もう笑いましたね。漫画みたいなことがあ
って。もう、笑いに変わっちゃうんですね。ひど。プレステとかも笑っちゃいました？
笑いましたね。そうか、そう来たかと思いましたね。
なるほど。そこがやっぱり本郷さんのすごいところですよね。
いやなんかね、悲しきかな、怒ってもね、プレステさん見て帰ってこないんで、
壊
れちゃうんだ、
ね、
言うしかなかったですね。
そう、怒ってもしょうがないとは分かってても怒ってしまうんですよ。
いや、本当そう思います。
世の中の人は。
そうですよね。こんな時にね、心理カウンセリングと勉強しててよかったなと思います。
本当ですね。私もだいぶこう、勉強始めてから丸くなりました。うん、おかげさまで。
何よりです。
はい。トゲトゲしてました。ではね、もうあっという間に時間なんですけど、はい、最後にもう思いっきりお二人のお嬢さんの自慢をしていただきたいです。お願いします。
はい、そうですね。自慢なのかネタなのかよくわからなくなってきそうなんですけどもね、うん、まあ、とにかくうちの子供たちおかげさまでこう素直に育ってます。いや、とにかく素直なんですよ、人を大事にしたり、うちみんな猫好きなんですけど、猫を超大事にしたりとかですね、うんうん、でなのでそういった意味ではですね、こうなんか人間らしく、育った2人だなと。
素晴らしい。
いうところですね。
うん、素敵ですね。
はい。
やっぱり本郷さんの人間らしさが、こう映っていったのかなっていう感じがします。
うん、ありがとうございます。
はい。ではね、もう本当に時間があっという間に過ぎてしまったので、ジングルを挟んでエンディングに行かせていただきます。
ただいま夢の種放送局です。島のドアにご注意ください。
はい、今日は新年一発目ゲスト、家族に平和を取り戻すカウンセラー本郷さんにお話を伺いました。本郷さん、今日のトークいかがでしたでしょうか？
はい、ありがとうございました。そうですね。まあ、アドリブを若干入りながらの、トークですけど、楽しい時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。では最後に、リスナーの皆さんに告知やメッセージなどありましたらお願いします。
はい。今まさにね、子育て中のお母さん方、お父さん方、ね、もう先が見えないとかね、終わらない戦争でとかね、思って、もう本当に煮詰まってしまうと思うんですけれども、煮詰まった時こそね、これは私は行政の時によく保護者さんに言ってました。手を挙げたくなったら受話器上げてくださいと。相談してくださいね。一人じゃありませんよっていうのをお伝えしてました。なのでね、何かしんどいことがあった時、助けてくれる人がいますよってことを思い出していただけたら幸いです。本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本当に最後までいいお話聞かせていただきました。この放送をもう一度聞きたいという方は、オンラインカウンセリングでほぼご家族のサイト内でアーカイブ配信いたしますので、そちらからお聞きください。次回はまた素敵なゲストの方に来ていただく予定です。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。本郷さんも一緒にお願いします。せーの、はい、バイバーイ。